毎日バタバタ忙しくしてるあなたへ、気づけば一日終わってたなんてことはありませんか。
はい、こんにちは、社外人事部長の長谷川充です。
長谷川さん、こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。
お相手を務めます私は土屋純子です。じゃあ始まりました新番組です。なぜ社長は人事の問題点に気づけないのか、人事のお悩みまるっと解決ラジオというタイトルとなっております。キリよく2024年10月からの配信となります。これからどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、それではまずはですね、配信お聞きになっている方も長谷川さんについてどんな方なのかなって気になっている方多いと思います。はい、自己紹介からお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、長谷川充と申します。はい、現在ですね、法人の合同会社社外人事部長という会社の代表をしております。
はい、
独立して16年ほど経つんですけども、まあ、この会社は、まあ、私があの前職時代、会社員、まあ、住宅のメンテナンス会社だったんですけども、はい、まあ、そこで人事部長のキャリアをスタートさせて、まあ、52人の会社を513人に伸ばすというところまで採用とか育成っていうのをやってきまして、で、まあ、本当は独立するつもりなかったんですが、まあ、人事の仕事をずっとやりたいなと思いつつ、まあ、前の会社に在籍していたんですが、ちょうどですね、前の会社が上場を目指してですね、上場準備始めた後に、まあ、リーマンショックが来てしまって、
ああ、はいはいはい。
で、まあ、上場どころじゃないし、新規採用するような状況でもなくなり、人の育成とか、そういうこともですね、業務上行わなくなってしまったので、まあ私はまあ他の部署に移動になったりとかしたんですが、まあそれでまあ人事以外の仕事はやりたくないなと思って、まあ独立したというのがきっかけです。
そうなんですね。ってことで、今の、立ち上げた会社の名前が、これもう社外人事部長っていう名前なんですね。
ああ、そうです。
いや、これとっても面白いなと思ったんですけれども、まあ、っていうことで、まあ、この会社名が表しているように、長谷川さんはもう人事畑一筋っていう感じなんでしょうか。
そうですね。まあ、29の時に、まあ、最初、こう、社員で人事部長を拝命されてですね。はい、まあ、そこからもう人事をずっとやってるっていう形ですね。
29歳で部長っていうのも早いですよね。
まあそうですね、ベンチャー企業だったので、まあ本当にその年齢あんまり関係なく抜擢されるっていうか、うん、そういうような気質の会社でしたね。
はい、今のお話の中でありました、さらっと聞き逃してしまっていたんですけれども、52人の会社を513人にまで伸ばしたって、これすごい実績ですよね。
そうですね、まあこれ結構結果論ですけども、うん、まあ私も渦中にいたときは、あ、こんなに伸びたんだなっていうのが、会社員としては感じてたところなんですが、うん、まあ、やっぱり独立してそんな話をすると、うん、すごいなとかですね、よく言われるようになってですね、うん、あ、確かに、まあなかなかレアケースの経験なんだろうなと思ってですね。はい。まあそれでちょっと伝えるようにはしてますね。
そうですよ。だって約10倍ですもんね。
そうですね。はい。
うん、その時を振り返って、その時はどんな秘策があったんでしょうか。
あ、これはですね、やっぱりこう、私が人事のその未経験者からスタートしたっていうところもあって、
そうだったんですね。
はい。だからいろいろ外部のコンサルタントも入ってくれてたん、まあ入れてくれてたんですね、会社としては。だからその人たちにいろいろ学んだり、まあ自分でも勉強したりとかしていたんですが、まあ人事の未経験者だからこそ、まあ何かこう、どうやってやればいいのかなっていうことも手探りでやってたんですね。で、ある時、まあ人事評価制度を新しく構築、外部のコンサルタントを入れて構築して、で、それを社内に落とし込みをすると。で、社員さんに私は説明会とかやったんですけども、はい、ほんと話を聞いてくれる社員がいないんですよ。
そうだったんですか。
そうなんですよ。 もうなんなら反発してくると。なんでこんな、こんなめんどくさいことやるんだみたいな。そんな感じでガンガンガンガン来られて、まあ、矢面に立っていく中で、まあ、先ほどちょっと人事未経験者からスタートということで、その未経験者だからこそ、まあ、社員の、まあ、目線というか、社員さんに寄り添いながら考えることもできたので、まあ、そこでこう、みんなが反発したときに、一人一人と向き合って話をしようということで、超アナログなですね、泥臭いことを3年ぐらいやったんですよ。で、そこでやっと理解者が増えて、まあ、逆に組織からこぼれる人も中には出てきて、
はい。
で、だいぶ組織が一枚岩になってくるというか、それがまあ3年ぐらいかかって、やっと仕組みが回り出したっていうのが、まあ3年過ぎて4年目入ったぐらいからだったですね。そこからぐっと急に伸び始めましたね。
なるほど。歯車がうまいこと回るようになるまでには、
ね、そうですね。
大変なご苦労があったんですね。いや、なので、その経験があってこそ、今ね、独立されて、ご自身でいろいろとされているということなんですが、
はい、
それでは、その、長谷川さんの経験を活かして、これからこの配信を通して、どんなことを、
はい、
どんな方に伝えていきたいとお考えでしょうか。
はい。シンプルに言いますと、まあ私の仕事って、まあ企業の中で人事という仕事をやっていくので、まあ採用やら、まあ人材育成とか、まあ人事評価制度とか、そういった、まあその企業が成長していく過程において非常に重要な業務だと思っておりまして、
ね、で、
まあ社員さん抱えている中小企業さんが、さらに成長していこうと思ったときに、やっぱり社長としてはですね、まあ人の悩みとか人のお困りごとみたいなものが出てくるんですよね。
はい。
で、そこに社長が時間を取られすぎてしまうと、まあ本業の発展である、まあ、社長業がですね、おろそかになってしまって、はい、まあ結局未来をなかなか作れないような状態になってしまうと、社長が社長業できない状態になるので、
はい、
そのために私はもう人材のことは、まあ、社長の代わりに全部一手に引き受けると。
うん、
まあ、そういうことをやってるので、なのでまあ、従業員抱えている社長にですね、普段どういうふうに社員と関わればいいのかとか、どういうふうに人事の仕組みを作ればいいのかとか、まあ、そういうヒントになればな、というふうに思っております。
なるほど。ということで、この番組のサブタイトルが、なぜ社長は人事の問題点に気づかないのかというふうになっているわけですね。
そうですね。
はい。なので、中小企業のね、社長さんなんかで、人事のことにまでちょっと時間が割けないなという方は、もう私にお任せください。
はい。
っていう感じでしょうか。
そうね。はい。
はい。ということで、会社の中で、人事というね、部署は非常に大切だというお話もいただきました。これから、もっともっとその、会社が良くなるために、何かアドバイスとかがあれば、また教えていただけますか？
そうですね。まあ、物事の視点を短期的に見ることも、まあこれは経営的にも人事的にも非常に重要だと思うんですけども、
はい、
まあ特に人事の面って、その人を扱うので、機械とか、まあ今のそのコンピューターとかの世界とはやっぱり違うことなので、だから短期的な視点と中長期的な視点を持って、人事の施策を考えていくってことが非常にまず重要になると考えてます。
うん、はい。
はい。それに合わせて、やっぱり人事のことってどちらかというと、経営的なことで言うと投資っていう観点が強いので、
あ、
これをしっかりと、はい、まあ中長期的な視点を持って、人材に投資できるかどうか、人事に対して投資をできるかどうかっていうことが、その先組織がぐっと伸びていくかいかないかっていうことにつながってくるということですね。
はい。ということで、まあ、今日は第1回ということでしたので、この大きな、意味でね、見ていただいてのお話を聞かせていただきましたが、次回、第2回の配信からはですね、1回1回に、テーマを設けていただいて、 細かいお話、具体的なお話、分かりやすくね、していただきたいなと思っています。長谷川さんなんですけれども、はい、長谷川さんの活動やご活躍について、知りたいなと思う方、どこかにアクセスするといいとかありますか？
そうですね、まあ、ウェブサイトやら、まあ、ブログやらはあるんですが、はい、まあその情報が集まってるのは、まあ、LINE 公式アカウントが当社ありますので、はい、まあ、そちらにご登録いただければ、まあ、いろいろな定期的な配信も、まあ、そちらの方で受け取っていただけるかと思いますので、
はい、
まあ、ご登録いただきたいなと思います。
はい、LINE 公式アカウント、こちらじゃあ合同会社社外人事部長で検索していただければ大丈夫ですかね。
あ、そうですね、はい、
はい、ということで、気になるなという方、まずはね、LINE 公式アカウントの登録もお願いしていただいて、でそして次回からの配信、具体的なお話、よりディープなお話もね、人事のお話聞かせていただけると思いますので、楽しみにしていただきたいと思います。ということで、今回から始まりました新番組、なぜ社長は人事の問題点に気づけないのか、人事のお悩みまるっと解決ラジオ、長谷川満さん、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
それでは次回の配信もお楽しみに。さようなら。
さようなら。
社外人事部長。